広報国見2026年1月号ナンバー630タウンパブリックリレーションズマガジン編集発行国見町郵便番号 969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田2-1-7電話024-585-2111ファクス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー。明けましておめでとうございます。今年も広報国見をよろしくお願いします。今月の表紙は、道の駅国見厚かしの里で5年ぶりに点灯したイルミネーションです。点灯式には多くの親子連れが集まり、スイッチが押されると色鮮やかな光が一斉に広がり、歓声が上がりました。光のトンネルをくぐったり、ツリーの前で写真を撮る姿が見られ、冬のひとときを楽しんでいました。カバーの写真、説明。厚かしの里に飾られたイルミネーションの写真です。イルミネーションがまるで夜空の星のように輝いて見え、訪れていた親子が光のトンネルの中で空を見上げています。カバーの写真、終わり。1月号ナンバー630コンテンツ新年のご挨拶2ページ特集分ける集める生かす3ページ世界シニアボーリング大会8ページ申告相談のご案内11ページ町職員の給与状況等12ページほかコンテンツ終わり令和8年、新年のご挨拶。国見町長、村上俊道。明けましておめでとうございます。町民の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのことと、心よりお喜び申し上げます。また、日頃より町政運営に対し、深いご理解と温かいご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。昨年は物価やエネルギー価格の高騰、気候変動に伴う猛暑など、私たちの暮らしを取り巻く状況が一層厳しさを増した一年でした。先行きが見通しにくい時代だからこそ、町政には状況を的確に捉え、着実に前へ進めていく姿勢が求められていると感じています。私は町長就任から1年余りが経過し、町政を担う責任の重さを日々実感しています。令和7年は町民の皆様の暮らしに寄り添った新たな取り組みにも着手してきました。子育て分野では保育料の半額化を実施し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図りました。また、健康・福祉分野では帯状疱疹ワクチンの予防接種助成を新たに開始するとともに、中等度難聴者への補聴器購入補助を行い、年齢を重ねても安心して暮らせる環境づくりに取り組んできました。住環境や地域づくりでは、今後の施策につなげるための空き家実態調査を実施し、現状把握と課題整理を進めました。合わせて、町の魅力を楽しみながら知っていただく機会として、デジタルスタンプラリーを実施し、交流人口の拡大や地域のにぎわいづくりにも取り組みました。こうした取り組みは、いずれも小さな一歩かもしれませんが、町民の皆様の暮らしや将来につながる大切な施策であると考えています。町づくりは、一つ一つの積み重ねによって形作られていくものです。本町では、第6次国見町総合計画の中間見直しを行い、 令和8年度から後期計画に入ります。これまでの取り組みを振り返り、町民の皆様の声や社会の変化を踏まえながら、今後のまちづくりの方向性を整理しています。この計画を指針として、暮らしの安心を支える施策や、地域の活力を高める取り組みを着実に進めてまいります。未来は行政だけで作るものではありません。町民の皆様一人一人の思いや行動が重なり合って、国見町のこれからは形作られていきます。私はその歩みを先導し、そして支える立場として、町民の皆様と同じ方向を向き、希望の持てる未来を共に作っていく決意です。一歩一歩ではありますが、確かな歩みを積み重ねていく一年にしたいと考えています。結びに、新しい年が町民の皆様にとって希望に満ち、実り多い一年となりますよう、心よりお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。村上利道町長の上半身を捉えた写真が掲載されています。
特集、分ける、集める、生かす。暮らしの中で進める再資源化。写真、分ける、集める、生かす。説明、資源ごみを分ける、集める、生かすの3つの様子の1ページ台の組写真です。雑紙の分別、資源ごみの収集場所でごみを整理する地域の方々。耕された畑で青々と葉を伸ばす野菜、それぞれを捉えています。写真終わり。知っておきたいゴミの今と減量のヒント。国見町ではゴミの減量に取り組んでいますが、家庭から出るゴミは依然として多い状況です。特に可燃ゴミの中には、本来資源として再利用できるものが多く含まれています。町のゴミの現状からこれからのゴミ減量につながるヒントを探ります。この町のゴミの現状。環境省が今年3月に発表した一般廃棄物の排出及び処理状況等令和5年度分では福島県1人1日あたりのゴミ排出量が968g と全国でワースト2位に位置しています。下の図。さらに、同調査の中で、私たちが住む国見町は 1212g と、福島県内59市町村の中で、ゴミ排出量が4番目に多いという結果が出ています。下の図。この結果は、令和元年の東日本台風や、令和3年、令和4年に発生した福島県沖地震に伴う災害関連ゴミがその要因として考えられますが、未だ高止まりが続いている状況のため、対策が必要です。一人一日あたりのゴミ排出量とは、一年間に町内から排出されたゴミ、事務所や飲食店等から排出された事業系一般廃棄物を含みます。の総量を各年度の10月1日現在の住民基本台帳人口と各年度の日数365日または366日で割った数値のこと。図説明。全国、福島県内それぞれの1人1日あたりのゴミ排出量が棒グラフで示されています。県名、町村名と数値を順に読みます。全国のゴミ排出量、1人1日あたり。富山県989g、福島県968g、青森県967g。福島県内のゴミ排出量、1人1日あたり。川俣町1255g、萬代町1240g、北塩原村1222g、国見町1212g。図、終わり。ゴミの処分費用。町では、ゴミの収集と処分場までの運搬業務を 専門業者に委託しています。またゴミの処分は、伊達市保原町にある伊達地方衛生処理組合清掃センターで行っていますが、国見町のほか、伊達市、郡町、川俣町のゴミの処理を行っており、それぞれの市町から搬入されるゴミの量に応じた負担金を支出しています。ゴミの運搬から処理までに年間約7,140万円の多額の費用がかかっています。1年間のゴミの処分費用7,140万円。これを1人当たりに換算すると約8,888円かかっています。仮に1人1日あたり100グラム減らすと、処分費 1.3 円、1グラムあたり 0.013 円で計算、かける1年間365日、かける令和7年人口8033人、約381万円の削減に、ゴミ減量の鍵は再資源化。ゴミは家庭から排出される生活系ゴミと会社や飲食店などの事業活動によって排出される事業系ゴミに分けられます。国見町では生活系ゴミが 65%、事業系ゴミが約 35% を占めており、町全体のゴミ減量を進めるためには、私たちの暮らしの中から出る生活系ゴミを減らしていくことが重要です。生活系ゴミの種類別内訳を見ると、可燃ゴミが 87% と大半を占め、粗大ゴミが 8%、資源ゴミが 4%、不燃ゴミが 1% となっています。この結果からも、家庭から出るゴミの多くが可燃ゴミとして処理されていることがわかります。そこで鍵となるのが、可燃ゴミの再資源化です。生活系ゴミの中には、本来は資源ゴミとして分別できる紙類やプラスチック製容器包装などが可燃ゴミとして多く排出されています。資源ゴミを正しく分別し、再資源化を進めることで可燃ゴミの量を減らすことができます。一人一人の分別の積み重ねがゴミ処理量の削減や処理費用の抑制につながり、町全体のゴミ減量を支える大きな力となります。収集ゴミの内訳。円グラフで示された数値を読みます。生活系ゴミ 65%、 事業系ゴミ 35%。 生活系ゴミの種類別内訳。容器の形の枠の中に種類別内訳が積み上げて示されています。順に読みます。可燃ゴミ 87%、粗大ごみ 8%、 資源ごみ 4%、 不燃ごみ 1%。 再資源化1、おうちで取り組む再資源化。紙類を分ける。雑紙回収袋の活用。雑紙回収袋で紙の資源化をもっと身近に。国見町では家庭から出る紙類の資源化を進めるため、紙類の分別を始めるきっかけとして雑紙回収袋を導入しました。この袋は地域の環境美化活動を支えている国見町生活環境推進員協議会が、紙類の分別をもっとわかりやすくしたいという思いから作成され、11月12日に国見町へ寄贈されました。雑紙回収袋は町内会を通じて各世帯に配布を予定しています。この回収袋には迷わず分別できるよう雑紙の種類のイラストが記されており、回収袋を活用しながら紙は資源として生かす取り組みをこれからも広げていきます。雑紙回収袋は紙類の分別を始めるきっかけとして作られたもので、一度限りの配布となります。分別に慣れてきたら、各家庭にある紙袋などを使って分別しましょう。雑紙回収袋と袋に雑紙が分別された写真のほか、雑紙回収袋贈呈の様子を捉えた写真が掲載されています。親子でチャレンジ、雑紙分別。 雑紙回収袋を使って家の中の紙類を分別してみよう。家庭から出る紙類の資源化を進めるため新しく導入する雑紙回収袋。今回は町内に住む鈴木直さんとお子さんの日和ちゃんが実際に雑紙回収袋を使って分別にチャレンジ。お菓子の箱もこっちに入れよう。これは入れていいかな?と親子で相談しながら楽しく分別しました。雑紙回収袋は分別のきっかけとして用意したものです。家にある紙袋などを使って続けることができます。大切なのは紙類を資源として分ける習慣です。家庭の中で少し工夫するだけで大切な資源になります。まずは身近なところから分別を始めてみませんか?鈴木直さん、日和ちゃん。お菓子の箱などが資源になることを正直知りませんでした。ゴミ箱の横に使わない紙袋を置いておけば、家族みんな気軽に分別ができて無理なく続けられそうです。お菓子の箱や工作で使った紙、ティッシュの箱などは意外とかさばるので、分別することで可燃ゴミがぐっと減ると感じました。日和ちゃんを抱っこした鈴木さん親子の上半身を捉えた写真のほかに3枚の写真が掲載されています。写真1、説明。紙類を回収袋に入れる鈴木さん親子を捉えた写真。写真2、紙類以外の素材は取り外す。写真3、ゴミ箱の横に紙袋を置いて気軽に分別。写真終わり。再資源化できる紙類。例。紙芯、紙箱、紙袋、包装紙、はがき、封筒、コピー用紙、メモ用紙。紙類以外、ラミネート加工、プラ、フィルム、金具等は必ず取り外してください。再資源化できない紙類。レシート、油で汚れた紙。防水加工、特殊加工された紙、アルミコーティングされた紙パック。再資源化2、地域で取り組む再資源化、地域で集める、宮町北町内会。宮町北町内会生活環境推進員、遠藤豊和さん。地域で取り組む資源回収、町ではリサイクルの日として月に1回資源回収を行っています。回収日には各地区で新聞紙や段ボールのほか雑紙などが各家庭から持ち寄られます。宮町北町内会では第2土曜日が資源回収日となっており、この日も多くの資源が出されていました。きれいな町づくりを進める生活環境推進員の遠藤豊和さんは、委員になって3年目。回収日に資源が出ていなかったことは一度もありません、と振り返ります。宮町北町内会の令和6年度の資源回収量は 2247kg。町の資源回収団体報奨金制度 1kg あたり5円により1万1000円余りの報奨金が交付され、町内会の地域活動にも活かされています。一方で、分別は概ね守られているものの、瀬戸物など、普段あまり出ないゴミが正しく分別されていないこともあります。そのままにせず、私が持ち帰って分別し、次の回収日に出したこともありました、と話す遠藤さん。ルールを守らずに出すことは不法投棄と同じ。ゴミは自分の手から離れても関係がなくなるわけではありません。と遠藤さんは話し、推進員としての責任感と思いが伺えました。今後については、ゴミ置き場に資源回収をわかりやすく伝える看板があると、さらに分別が進むのでは、と期待を寄せていました。地域で声を掛け合いながら取り組む資源回収、一人一人の意識が環境と地域を支えています。遠藤豊和さんの上半身を捉えた写真のほか、2枚の写真が掲載されています。 写真1、説明。遠藤さんと地域の方々3人の集合写真です。写真2、第2土曜日の回収日には毎回多くの資源が集まる。説明、ゴミの整理を行う様子を捉えています。写真終わり。資源回収のメリットは？令和6年度資源回収実績146トン。もしゴミとして処分していたら、処分費マイナス190万円、100グラムあたり 1.3 円で算出。令和6年資源回収団体報奨金実績、プラス73万円。その差、なんと263万円。町の資源回収品目である紙類、新聞、雑誌、段ボール、牛乳パックなど、アルミ缶、瓶類を適切に分別回収した町内会等に対し、資源回収団体報奨金として1キログラムあたり5円が還元されています。ゴミ、資源の回収ルール。出し方を間違えやすいもの。紙類以外は取り除く。ティッシュ箱の取り出し口のポリエチレン、封筒のビニールなど、紙以外のもの。金具、ビニール、プラスチック等は必ず取り除いてください。アルミ缶は資源専用袋等に入れて出す。アルミ缶は潰して資源専用袋等に入れて出してください。雨、雪の日は古紙類 NG。雨、雪の日は新聞紙や雑誌、段ボールなどの紙類は出さないようにしましょう。濡れてリサイクルできなくなるため。回収ルールは家庭ゴミの分け方、出し方ハンドブックから確認できます。QR コードが掲載されています。再資源化3、個人で取り組む再資源化、生ゴミを生かす。後藤義雄さん。暮らしの中で循環を楽しむ。町では生ゴミの減量と資源化を進めるため、コンポストの導入を支援しています。今年7月に補助金制度を活用してコンポストを導入した後藤義雄さんの取り組みを紹介します。後藤さんはコンポストの存在は以前から知っていたものの、始めるきっかけがなかったと言います。町の補助金制度を知ったことが導入の後押しになりました。導入前は、生ゴミを可燃ゴミに出したり、畑の一角に集めたりしていました。その影響で、イノシシなどの野生動物が生ゴミを求めて頻繁に出没していたそうです。コンポストを使い始めてからは、匂いが抑えられ、野生動物の出没が減りました。生ゴミの処理方法を変えただけで、暮らしの困りごとが一つ減りました、と振り返ります。現在は2人家族。生ゴミはバケツにため 3、4日ごとにコンポストに入れています。投入後には米ぬかを加え堆肥化を進めています。堆肥はまだ完成していませんが、春にはナスやキュウリなどの家庭菜園に使う予定です。肥料として畑にまくのを楽しみにしています。ゴミを減らすだけでなく、野菜を作り、食べ、その残りがまた肥料になる。無駄なく自宅の中で循環していく暮らしを楽しんでいます。手間もほとんどかかりません。と、後藤さんはコンポストを取り入れた生活についてそう話します。ゴミの減量や野生動物対策など、家庭ごとに課題は様々です。コンポストはそうした課題に応じて取り入れることができる生ゴミ資源化の手法の一つです。コンポスト、生ゴミを堆肥化するための容器。容器内の微生物の働きで生ゴミを発酵させて分解する。後藤義雄さんの上半身を捉えた写真のほか、4枚の写真が掲載されています。写真1、説明、畑仕事をする後藤さん。写真2、3、4日分の生ゴミをコンポストに入れる。写真3、生ゴミを入れた後、米ぬかを加えて堆肥化を進めている。写真4、 春には完成した堆肥を畑にまく予定。写真終わり。生ゴミ処理機等購入事業補助金。対象者、国見町内に住所を有し、徴税等の滞納がない方。補助対象、電源式生ゴミ処理機、生ゴミ堆肥化、コンポスト、容器、密封型、ぼかし、生ゴミ処理容器、段ボールコンポスト等。補助率、処理機等購入金額、消費税含むの1/2、上限2万円。申請の流れ、申請書提出、書類審査、交付決定、購入、請求書提出、口座振込。詳しくは町ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。問い合わせ、住民防災課生活交通係、電話 585-2116。
世界シニアボーリング大会、金メダル。鈴木栄子さん。鈴木栄子、国見町出身、在住、ボーリング歴38年。2019年世界シニア選手権大会出場。2018年アジアシニア大会優勝。国内大会でも優勝、入賞、多数。ハイゲームは満点の300点。座右の銘は、継続は力なり。笑顔で両手に金メダルと銅メダルを掲げている鈴木さんの上半身の写真が掲載されています。日本勢初の頂点。10月16日から22日にかけて、アメリカネバダ州リノで開催された2025年世界シニアボーリング選手権大会に、町内在住の鈴木栄子さんが50歳から64歳を対象とした女子シニア部門の日本代表として出場しました。シングルス戦で第3位となり、銅メダルを獲得したほか、決勝トーナメントであるマスターズ戦では見事優勝し、金メダルを獲得しました。大会には世界37の国と地域からプロボーラーを含む350人余りが参加し、シニア世代のトップ選手が集う最高峰の舞台となりました。鈴木さんはシングルス戦、ダブルス戦、チーム戦の3種目に挑み、持ち味である落ち着いた投球を発揮。3種目の個人スコアの合計で上位24名に入り、マスターズ戦へ進出しました。決勝でも安定感ある投球を続け、日本勢として初めて世界の頂点に立ちました。国見町から世界へと羽ばたいた鈴木さんの偉業は、国見町に大きな喜びと勇気を与える明るい話題となりました。世界大会を振り返って、優勝が決まった瞬間と優勝につながった要因を教えてください。正直、あれ？私優勝しちゃった、と驚きが先に来ました。すぐには実感が湧かず、コーチや仲間、出場した他国の選手から祝福されて少しずつ実感が湧き、続けてきてよかったなと思いました。世界大会は2019年以来2回目の出場で、前回大会は雰囲気に飲まれてしまい、緊張から普段の力が出せませんでした。実は私はビビりで臆病な性格なんです。大事な場面ほど周りと比べてしまい、失敗することも多くて。だから今回の大会では、とにかく普段通りにやることだけに集中しました。深呼吸して一投ずつ丁寧に投げ、いつものようにコーチや仲間と明るく話しながら臨めたことで、不思議と落ち着いてプレーすることができました。また、運も味方してくれて、ピンがラッキーに倒れてくれたり、相手のミスにも助けられたりと、たくさんの流れが味方してくれた大会でした。普段通りの自分でいられたことが優勝につながった一番の理由だと思います。ボーリングを始めたきっかけを教えてください。22歳の頃、 会社の懇親会でボーリングをしたのが最初です。当時はとても流行していて、先輩や上司に誘われて、会社の同僚たちとワイワイ楽しみながら投げていました。その流れで同僚と一緒にジャパンボーリングに入会したのですが、入ってみたら女性がほとんどいなくて、おのずと福島県代表に選ばれてしまい、え、私が出るの?という状況で大会に出場せざるを得ませんでした。最初は下位ばかりでしたが、出るからには頑張らなきゃと思い、仕事終わりにボーリング場に通い、週2、3回は投げるようにしていました。練習を重ねるうちに少しずつ結果が出るようになり、その積み重ねが今につながっています。どのくらい練習していますか?週2回、福島市の福島大倉ボールで行われるリーグ戦に参加しています。若い人から80代の方まで幅広い世代と一緒にプレーしています。私は指導員の資格もあるので、教えながら笑い合ったり、世代関係なく交流して楽しくプレーしています。練習で意識しているのは、レーンのオイル状況をよく見て、自分の投球を調整すること。こういう冷静さと楽しむ気持ちのバランスが、私の強みなのかなと思っています。ボーリング歴38年ですが、続けてきて良かったことは何ですか?長く続けているおかげで、体幹がしっかりしていて、年齢を重ねても動きがスムーズなんです。意外とまだまだいけるな、と感じることが多くて、ちょっと嬉しくなります。それに、ボーリングを通して知り合いの輪が広がったり、笑顔でいられる時間が増えました。明るい気持ちでいられることが、続けてきてよかったことです。今後の目標を教えてください。直近の目標、長崎県で開かれるアジアシニア大会でメダルを取ることです。プレッシャーもありますが、いつも通り明るく楽しみながら挑みたいと思っています。そして、ボーリングは障害スポーツと言われているように、体が動く限り続けていきたいと思っています。続けるほどに奥深さを感じますし、笑顔で投げられる時間をこれからも大切にしていきたいです。それぞれの国旗を掲げての表彰式後の写真、獲得した金メダルと銅メダルの写真、メダルをかけて国旗を持つ日本チームの写真など、6枚の写真が掲載されています。
これから就活を迎えるあなたへ、ここ、地元、ここで見つけた私の仕事、ボリューム16。サービス業、建設業、製造業など、町内には様々な企業があります。目標のために全力で取り組む、好きや得意で貢献するなど、働き方は人それぞれ。町内で生き生きと働く先輩たちのメッセージは、これからの道しるべになるかも。あなたも、ここで自分の仕事を見つけませんか?最後の時にそっと寄り添い支える。株式会社樋口屋商店幸運堂、吉田美咲さん1年目。吉田美咲さんがマイクを持ち司会をする様子を捉えた写真が掲載されています。入社のきっかけは?短大時代、家から近かったことから、幸運堂でアルバイトをしていました。ご遺族からあなたに頼んでよかったと感謝されている先輩の姿を見て、その気持ちに寄り添う仕事に惹かれるようになりました。人と関わることが好きな自分にとって、一人一人に丁寧に向き合う総裁の仕事は、自然と心にしっくりくるものがありました。憧れの先輩と一緒に働きたいという思いも後押しとなり、入社を決めました。仕事内容は、当社は幸運堂の屋号で総裁業のほか、ライフピアとしてギフト販売や生花販売を行っています。私は今年4月に入社し、総裁部に配属されました。今は先輩のサポートとして、葬儀全般の業務に携わっています。式場準備や進行補助に加え、最近では司会を任せていただく機会も増えてきました。また、 遺影写真や式の内容についてご遺族と打ち合わせを行うこともあり、寄り添い方や言葉の選び方など多くを学んでいます。先輩方の姿を手本に、できることを一つずつ広げているところです。大変なことは？葬祭業はご遺族にとって大切な最後の時を支える仕事です。ほとんどのお客様が葬儀を初めて経験するため、不安な気持ちを抱えてこられます。だからこそ、焦った様子や迷いを見せないよう、どんな状況でも落ち着いた対応を心がけています。時には、亡くなられた翌日に葬儀を行う場合もあり、限られた時間で準備を進めなければならないことも多く、責任の重さを日々感じますが、その分、自分の立ち居振る舞いが、ご遺族の安心につながることも実感しています。仕事へのやりがいは？準備や打ち合わせを進める中で、ご遺族から、ありがとうと直接言葉をいただけたときに、大きなやりがいを感じます。最近では司会を任せていただくことも増え、声のトーンや速さ、抑揚など、聞く人の心にそっと寄り添えるよう、細かな表現に気を配っています。また自分の声に合う BGM を探し、故人様を思い返す時間が温かいものになるよう工夫しています。経験を重ねながら、知識やマナーを磨き、ご遺族が安心して最後の時を迎えられるよう成長していきたいです。写真が3枚掲載されています。写真1、ご遺族と打ち合わせをする吉田さん。写真2、故人様に寄り添う枕花を準備。写真3、火を灯し最後の時を整える。写真終わり。就活生へメッセージ。就職活動は、周りの期待や世間の目が気になって、不安や迷いを抱くこともあると思います。でも、自分の人生は自分で選ぶもの。なりたい自分や大切にしたい思いを見失わずに一歩進めば、新しい景色がきっと広がります。思い通りに行かなくても、努力した分だけ道は開けます。まずは自分の気持ちに素直に向き合い、納得できる選択をしてほしいです。メッセージを紹介する吉田さんの写真が掲載されています。株式会社樋口屋商店、幸運堂ライフピア。葬祭業やギフト販売などを通して、地域の皆様との信頼関係を大切にしています。家族のように支え合う社風と挑戦を歓迎する風土があり、社員が自分らしく成長できる環境を目指しています。興味がある人はお問い合わせください。設置1956年、スタッフ27名、住所、国見町大字藤田あざ日渡し4-16-2、事業内容、葬祭業、仏壇、仏具販売、ギフト販売、生花販売、貸しホール。株式会社樋口屋商店の建物外観を捉えた写真が掲載されています。
準備はお早めに。令和7年分所得税、令和8年度住民税の申告相談。町では次の通り申告相談を予定しています。混雑防止のため、町内会ごとに相談日程を設定しています。皆様のご理解とご協力をお願いします。詳しくは1月下旬に括弧配布する申告相談のお知らせをご覧ください。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。期間、2月12日木曜から3月16日月曜。午前の部、午前9時から受付11時30分まで。午後の部、午後1時から受付4時30分まで。会場、観月台文化センター3階第1、第2研修室。申告会場問い合わせ電話番号。電話 585-1083。直通、期間中に限る。申告相談日程、 指定日に都合の悪い方は期間中いつでも申告相談できます。月日、町内改名の順に読みます。2月12日木曜、小坂、大田川。13日金曜、前田、泉田上、泉田中。16日月曜、泉田下、鳥取、板橋。17日火曜、板橋南、内屋西、内屋東。18日水曜、海田、光明寺。19日木曜、大木戸、高木、山根、上野。20日金曜、うずら町、滝山、小林、山崎立。23日休日、振り替え休日のため休み。24日火曜、山崎、北、小立、宮立、宮前。玄造山、西、東、北。25日水曜、大阪、山崎高野、山崎沢田。26日木曜、石茂田、東、表、北、原、西。27日金曜、駅前、錦町、大町南。3月2日月曜、関越大文化センター休館日のため休み。3日火曜、大町北、元町、宮町南、宮町北。4日水曜、宮東、町東、藤田紅葉、藤田宮前。5日木曜、原町、月立、浪柳。6日金曜、中部、北部、川内。8日日曜、全地区、事前予約制。9日月曜、森江の第1、第2。10日火曜、森江の第3、第4。11日水曜、徳江北、森江の第7。12日木曜、森江の第8、第9。13日金曜、森江の第10、第11、第12。16日月曜、全地区。地区の指定はありません。3月8日日曜の予約方法につきまして、1月下旬に括弧配布する申告相談のお知らせをご覧ください。混雑防止対策。1、相談時間短縮のため、事前に自宅などで書類、事業所得、医療費控除等の作成をお願いします。また、パソコン、スマートフォンからでも申告書の作成が可能です。作成した申告書は、データでの提出、e-tax や印刷して郵送を持参することも可能です。詳細は税務署のホームページをご覧ください。2、来場者が集中することを防ぐため、町内会ごとに日程の割り振りをしています。3、1階ロビーに受付を設置します。順番となり次第受付時にお渡しするベルでお呼びします。4、当日の受付状況により受付人数を制限します。税務署からのお知らせ。税務署確定申告書作成会場。場所、アクティブシニアセンター会おうぜ。福島市曽根田町 1-18、マックス福島4階。期間、2月16日から3月16日、土日祝日を除く。ただし3月1日日曜は開設。時間、午前9時15分から午後4時、9時開館。申告書作成会場ではご自身のスマートフォンを使用して申告書を作成します。事前に設定した暗証番号をご確認ください。マックス福島の駐車場は駐車時間が2時間を超えると有料になります。会場入場には整理券が必要です。取得方法は、1、LINE アプリでのオンライン事前発行。2、 会場付近で当日券を受け取る方法があります。オンライン事前発行はこちらから、QR コードが掲載されています。申告書作成送信は自宅で国税庁ホームページから、パソコン、スマートフォンなどから画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます。読み取り対応のスマートフォンであれば、マイナンバーカードの電子証明書による e-tax、電子申告が可能です。スマートフォンのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、金額や支払い者情報などが自動で入力されます。詳しくは確定申告で検索。QR コードが掲載されています。ふるさと納税ワンストップ特例について。ふるさと納税ワンストップ特例を適用するためには、次の条件を満たす必要があります。1、確定申告をする必要がない給与所得者であること。2、寄付先の自治体が5つ以下であること。3、寄付先の自治体にワンストップ特例の申請を提出していること。確定申告をする方、5団体以上の自治体に寄付をされた方は、確定申告において寄付金控除を申告してください。
町職員の給与状況等をお知らせします。町職員の給与は、民間企業、国や他の地方公共団体の給与などを考慮した上で、町議会の審議を経て条例で定められています。町の人事行政運営等を町民の皆さんに理解していただくため、国見町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員数や給与を含むなどの状況について公表します。問い合わせ、総務課庶務係、電話 585-2112。 1. 職員数及び任免の状況。部門別職員数の状況。各年4月1日現在。単位、任。部門ごとに令和7年度、令和6年度の職員数を順に読みます。令和7年度、一般行政部門、議会3、総務19、企画9、税務8、民生21、衛生10、農林5、商工3、土木8、商経86、特別行政部門、教育23、公営企業会計、水道下水道その他11、合計120人。令和6年度、一般行政部門、議会3、総務19、企画9、税務9、民生21、衛生10、農林6、商工3、土木8、商経88、特別行政部門、教育23、公営企業会計、水道下水道その他11、合計122人。特別職3人は含まれていません。一般行政職の級別職員数の状況。令和7年4月1日現在、一般行政職の1級から7級までの標準的な職務内容、職員数、構成比を順に読みます。1級、標準的な職務内容、主事、職員数7人、構成比 5.8%。2級、主任主事、12人、10.0%。3級、主査39人 32.5%。 4級課長補佐主任主査47人 39.2%。 5級課長等13人 10.8%。 6級参事1人 0.8%、79、総務課長、1人、0.8%、合計、職員数120人、構成費 100.0%、小数点以下の処理の都合上、合計が 100% にならない場合があります。採用及び退職の状況。令和7年4月1日付採用者数2人。令和6年度退職者数4人。増減マイナス2人。2、職員の給与の状況。人件費の状況。令和6年度普通会計決算。住民基本台帳人口。令和7年3月31日現在、8033人、歳出額 A、67億3880万1000円、人件費 B、13億7987万2000円、人件費率 A 分の B、20.48%、人件費には特別職に支給される報酬なども含んでいます。職員給与の状況。令和6年度普通会計決算。職員数 A 111人。給与費、給料4億935万8000円。職員手当8488万3000円。期末勤勉手当2億1728万3000円 KB 7億1152万4000円一人当たりの給与額 A 分の B 641万円職員手当には退職手当、退職手当負担金及び児童手当は含みません。職員の平均給料月額及び平均年齢。令和7年4月1日現在、一般行政職平均給料月額32万9829円、平均年齢 40.7 歳。職員の初任給の状況。令和7年4月1日現在、一般行政職大学卒23万300円、高校卒19万8000円。特別職の報酬等の状況、令和7年4月1日現在、給料報酬月額、町長84万6000円、副町長67万6000円、教育長63万5000円、議長33万8000円、副議長25万4千円、議員22万8千円。期末手当3役6月期 1.725 月分、12月期 1.725 月分、合計 3.450 月分。議員6月期 1.725 月分、12月期 1.725 月分。合計 3.450 月分。主な手当の種類とその内容。期末勤勉手当一般職。期末手当6月期 1.25 月分。12月期 1.25 月分。勤勉手当6月期 1.05 月分。12月期 1.05 月分。職制上の段階職務の給などによる加算措置あり、令和7年4月1日現在、時間外勤務手当、職員1人当たり平均支給年額39万3648円、令和6年度決算額、扶養手当、配偶者3000円、後11500円、父母等6500円、扶養親族のうち16歳から22歳までの子、1人5000円加算。住居手当、借家借間2万8000円上限。通勤手当、 交通機関など利用者15万円を上限に全額、自動車等使用者通勤距離に応じて3000円から7万600円。特殊勤務手当、令和6年度、職員全体に占める手当支給者の割合 11.7%、支給対象職員1人当たり平均支給年額5万9000円、代表的な手当の支給者、税務職員など、管理職手当、職制上の段階により5万1500円から9万2300円、課長以上。3. 職員の勤務条件の状況。勤務時間、1週間の正規の勤務時間、38時間45分、1日の正規の勤務時間、7時間45分、開始時刻午前8時30分、終了時刻午後5時15分。休暇制度、休暇の種類、付与日数の順に読みます。年次有給休暇、年ごとに20日間付与され、20日を超えない範囲内の残日数は翌年度に繰り越し可能。令和6年平均取得日数 9.0 日。特別休暇、主なもの。産前、産後休暇。産前8週、産後8週。配偶者の出産休暇、3日以内。育児時間休暇、1日2回、各45分以内。看護休暇、7日以内。子が2人以上の場合は10日以内。結婚休暇、7日以内。忌引休暇、続き柄により1日から10日以内。夏季休暇、6月から10月の間に5日以内。短期介護休暇、5日以内。要介護者が2人以上の場合は10日以内。ボランティア休暇、5日以内。育児休業の取得状況、令和6年度。育児休業の取得期間、男性1年以内0件、1年から2年以内0件、2年から3年以内0件、女性1年以内1件、1年から2年以内1件、2年から3年以内0件。4. 職員の分限処分と懲戒処分の状況、令和6年度。分限処分0件、懲戒処分4件。5. 職員の服務の状況、令和6年度。服務義務違反、承認件数6件、自由、記載なし。営利企業等従事許可0件、自由、記載なし。6. 職員の研修と勤務評定の状況、令和6年度。職員の研修の状況、区分、内容、受講者数の順に読みます。派遣研修、福島自治研修センター。階層別研修、一般職員、26人。専門研修、0人。町内研修、コンプライアンス研修、98人。新規採用職員研修、6人。メンタルヘルス研修、85人。職員の勤務評定の状況、6月期及び12月期の勤勉手当について勤務評定を実施し、その評定を反映させて支給しています。7. 職員の福祉と利益の保護の状況、令和6年度。健康診断等の受診状況。定期健康診断、受診者数84件、人間ドック39件。公務災害と通勤災害の発生件数、公務災害0件、通勤災害0件。8. 公平委員会の業務の状況、令和6年度。勤務条件に関する措置の要求の状況、1件。不利益処分に関する不服申し立ての状況、2件。 人事行政相談の状況一件。
第6次国見町総合計画改定版素案と過疎地域持続的発展計画素案への意見を募集しています。第6次国見町総合計画改定版素案及び国見町過疎地域持続的発展計画素案令和8年度から12年度の両計画素案に対するパブリックコメントを募集します。皆さんからのご意見をお寄せください。詳しくは町ホームページをご覧いただくか企画調整課までお問い合わせください。第6次国見町総合計画第6次国見町総合計画令和3年度から令和12年度は町づくりの指針となる最上位計画です。今年度は計画期間の中間年度を迎えるため検証及び中間見直しを実施します。検証や中間見直しにあたり人口ビジョン改定版や町民アンケートなどを基礎資料としながら総合計画審議会や専門部会を設置し協議を進めてきました。国見町過疎地域持続的発展計画国見町過疎地域持続的発展計画令和4年度から令和7年度は令和4年度から町内全域が過疎地域に指定されたため国見町が持続的発展を目指す計画です。本年度で計画期間が終了することから次期計画令和8年度から令和12年度の策定を進めてきました。図説明第6次国見町総合計画と国見町過疎地域持続的発展計画の内容が3階層のピラミッド型の図で示されています。上から基本構想国見町の目指す将来像を描き実現するために必要な施策の大綱を定めるもの基本計画将来像の実現のための具体的施策や到達を目指す目標水準を定めるもの以上第6次国見町総合計画2021年令和3年から2030年令和12年一番下は実施計画社会経済情勢の変化などに対応しながら基本計画に定める施策の実施に向けた年次計画を定めるもの国見町過疎地域持続的発展計画2026年令和8年から2030年令和12年と書かれています。図終わり。意見を提出できる方国見町内に在住在勤在学の方または町内に事務所事業所を有する法人その他の団体意見募集期間12月23日火曜から令和8年1月22日木曜筆着素案の閲覧場所町役場2階企画調整課窓口及び町ホームページ町ホームページ第6次国見町総合計画と町ホームページ国見町過疎地域持続的発展計画それぞれの QR コードが掲載されています。意見提出方法計画ごとに所定の用紙に必要事項を記入の上企画調整課まで持参または郵送、ファックス、メールのいずれかの方法で提出してください。所定の用紙は企画調整課窓口での受け取り、または町ホームページからもダウンロードできます。提出先、持参、郵送、郵便番号 969-1792、国見町、大字藤田、あざ一丁田に、1番7、国見町企画調整課宛て、ファックス 024-585-2181、メール kikaku@town.kunimi.fukushima.jp 電話及び匿名による意見は取り扱いません。意見の内容以外の個人が特定できる情報は公表しません。意見に対する町の考え方の公表。意見募集終了後、提出された意見の概要とこれに対する町の考え方を公表します。意見の提出者に対する個別の回答は行いません。趣旨が不明瞭なもの、適当でないものは公表しない場合があります。第6次国見町総合計画に関すること。問い合わせ、企画調整課総合政策係、電話 585-2217。国見町過疎地域持続的発展計画に関すること。問い合わせ、企画調整課過疎対策係、電話 585-2927。両計画素案の協議の様子を捉えた写真が掲載されています。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム103。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。厚かし歴史館、電話 585-4520、企画調整課地域振興係、電話 585-2967、県歴史資料館新公開資料展で国見町の資料が展示中、福島県歴史資料館福島市には国見町の資料が多く寄託されています。目録への収録、刊行によって新たに公開された旧藤田村ゆかりの二文字屋文書及び旧小坂村ゆかりの高原正一家文書が昨年12月から同館で展示されています。この機会にぜひ見学してみてください。会期3月22日日曜まで午前9時から午後5時。入館は午後4時30分まで。会場、福島県歴史資料館展示室、福島市春日町 5-54。入館料、無料。開設会、2月22日日曜午後1時30分から50分程度。主催、問い合わせ、公益財団法人福島県文化振興財団福島県歴史資料館、電話、534-9193。新公開資料展のポスターの写真が掲載されています。展示の見どころを紹介。古今引換代金預かり、覚え。高原正一家文書、その2、104。小坂村で酒造、養蚕業などを営んだ高原屋の高原正兵衛が、上野山村、県山形県上野山市、富士屋に送った万延元年1860年の証文です。高原家が古金引換、新しい小判、万延小判と古い金貨を交換すること。名主も務めた高原家が当時重要な役割を果たしていた。古金引換に携わっていたことを示す資料です。古金引換代金預かり、覚えの写真が掲載されています。厚かし歴史館特別展示、半沢成清大明神が伝える歴史、開催中。厚かし歴史館では、特別展示、半沢成清大明神が伝える歴史が1月31日まで開催中です。国見町の初代町長、半沢高安氏を輩出し、明治期から大規模さくらんぼ農園を経営した半沢家。その屋敷跡には、半沢成清大明神が残ります。この神社は、半沢家の祖先と伝わる半沢成清という源平から奥州合戦にかけて活躍した関東武士を祀ります。その主君は、鎌倉幕府の重臣であった畠山重忠であり、二人には多くの逸話も残ります。昭和50年頃には、国見町と半沢成清の所領であった埼玉県深谷市との住民交流も生まれるなど、その知られざる歴史にスポットを当てる展示となります。 ぜひご覧ください。大明神の傍らにあった田植えの時期を知らせる種まき桜の写真が掲載されています。